ございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田俊也です。今日はモイル株式会社の木戸和人さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は何でしょう。
まあ、このところの私の悩みが結構絶えずこう続いてるんですけども、
はい、
まあもともとはこうメルマガをやって、安定的にこう読者を集めて集客することが必要だというのを痛感はして、はい、でじゃあそのためにどうしたらいいのかっていうんで、まあ木戸さんからこうね、そのインターネットの世界では埋没しないようにそのコンセプトっていうか、要はビジネスの方向性を明確にするといいですよ、で考え方はこうですよっていうのは、うん、まあ教わったんですけど、
はい、
ところがなかなか進まないくて、こう時々嫌になっちゃいそうなぐらい、まあいいかみたいな、
うん、
あね、例えばメルマだったら今日一日書いたみたいなね、あるんですけど、なかなかこのコンセプトと方向性っていうのはな、その日でこうパーンと出るもんじゃないし、
うんうん、
でまあ今木戸さんのグループに入って一緒にこうヒアリングしてもらいながらも、はい、見えるようで見えない、見えなくてみたいなやってるんですけど、なかなかこう進まないっていうところがこう、うん、いろいろ悩みの種なんですけども。
いや、みんなそうですけどね。
あ、みんなそうですか。
いや、みんなそうですよ。
あ、そうですか。
ええ、いや、そんなポンポンポンポンってなんかね、簡単に言ったら、まあ、みんなできちゃいますよ、なんかね。
やっぱそう簡単にポンポンポンとならない。
うん、あのホームページと同じですよね。
ホームページ。
ホームページも作ろうと思って、あのやってもみんな作ろうと思っても、もう半年、あっという間に半年経ったりとか、もう考えてる間に1年経ったりだとか、まあ、ホームページできるまで3年かかった、5年かかったっていうのはザラじゃないですか。だからそれだけやっぱりヘビーじゃないですか、ホームページ作るって。それとも同じですよね。
じゃあ木戸さんも何かそういう、 こうコンセプトを決めたりするっていうのには、うん、時間をこうかけてそこにたどり着いてるんですか。
かけてじゃなくてかかって
かかって
か か, けて、うん、かけてんじゃないそう、かけたくないよ誰
かかかってしまうと
そうそうそうそうそうそう。
じゃそでも人ってやっぱり、うん、あの答え早く求めたいじゃないですか、
うん、そうそうそうそう
ね、
うん、
そういうところにこう、木戸さんなんかこうどうしてるんですか。どうしてるっていうか、
どうして
早く答え欲しいなって思いながらもこう、
うん、どうしてる。結局やねえ、簡単なことじゃないんだよやっぱりね。
じゃまず簡単なことではないんだよっていうことですね、
うんうん。だからその結局その分かりやすいところでホームページもね、うん、なんか名刺代わりみたいな、本当に薄っぺらいね、
うん、
名刺代わりみたいなホームページの人ってたくさんいるじゃないですか、うん、でみんなそういう人もやっぱりそれじゃいけないなと思ってね、うん、もっと充実したものにしたいって思ってるわけじゃないですか、うんうん、だけどもなかなかやっぱり今の仕事をやりながらだとか、
うん、
あとやっぱり本当に前にも進まないじゃないですか、
うん、
だからそれが、まあ、まあ当たり前の世界というかね、
うん、
だからそこで本当にそれをこうやった人がね、
うん、
ちゃんと最後まで作り込めた人がこう、まあ、ホームページがちゃんとできて、
うん、
そこから集客できたりだとかしてるんで、うん、もうそこの違いだけかなと思うんですよね、
うん、
やっぱ簡単じゃないからみんな、まあ、途中で諦めると
、うん
うん、だから諦めなかった人だけが、まあ、ネットから、ね、
うん、
こう集客できると、
うん、
いうふうにこう思った時にこう、まあ、なかなか前に進まなくてイライラした時に、
うん、
まあ自分だけじゃなくてやっぱみんなも同じなわけですよ、なんかね、うん、みんなもそこでもうめんどくさいからいいやって、うん、そこでまあお手上げみたいになるのか、うん、そこをもうちょっともう地道にね、
うん
うん、ちょっと自分をだましだまし続けていくのか、
でもこの、
うん。
まあビジネスコンセプトでもそうですし、あと、そういう話をこう今ある程度体系化して有名になってる人の話を、例えばポジショニングということについてこう今有名な方がいるんですけど、北野さんって、でその人なんかもやっぱり8ヶ月かかって5回ぐらいなんかその自分のポジショニングの書き換えてたんですよみたいな書いてるんですよね。でやっぱりそれぐらいかけて、だけど普通諦めちゃうじゃないですか。でそこの諦めないためのなんか考え方なのかやり方なのか仕組みなのかよくわかんないですけど、清さんって何が大切なんですかね。
そうですね。いや、それね、今北野さんの話が出たんだけどね、結局みんなそう。
みんなそうっ
み
て。
んなコンセプトも半年なりな、ね、すごい時間かけて作ったんだけども、結局やっぱりこれなんか違うなってなって、また変えて変えて5回も6回も変えて、それでやっぱり今に至るっていう人がもうみんなそうじゃないのかな。確かにその一つ作るのにもね、えらい時間かかるじゃないですか。じゃあ一つ作って一発でっていう人は多分いないんじゃないのか
そう、じゃあまず半年ぐらいかけてもかけてまず一つできましたと。一つできたと。だけどもう一回そこから実は何回も作り直してる。
ね、なんかやったんだけど、なんか本当に自分のこう方向性とはちょっと違うなっていうので変えたのもあるだろうし、思った以上になんかこう見てる人に伝わらないなっていうので変えたのもあるだろうし、いろんな理由があると思うんですよね。
そのやり続けられるのは、清さん、なぜできてるんです
だから自分の場合はさっき言ったやっぱりハードル高いじゃないですか。だからハードル高いのを、超えた人だけがね、その次のステージに上がれるというか、新しい世界に出会えると思ってるんで、でもそう思ったら、そこでやめてしまったらもうそれで終わりなわけだしね。
他に何かあるんじゃないですか。そのハードル高いから次の世界に行けるっていうだけじゃなくて、例えばそもそもはその転職100回ぐらいもしても諦めた方がいいのに、諦めずにこう営業にチャレンジしたみたいな、なんかそういうなんかどっかに何かこう、ものがなんかあるんじゃないですか、キヨさんの。
その転職100回してもこうね、あれだっていうのは、あれはね、憧れがやっぱ強かったんですよね。すごい憧れる力が強くて、諦めたんだけども、また時間経つとなんか、でもなんかここに可能性があるんじゃないのかなみたいなね。でまたチャレンジするんだけど、またダメで、ではやっぱり才能がないからダメなんだって、時間経つとまたなんかやっぱりね、もしかしたらこの商品だったら売れるのかもしれないなみたいな、なんかね、なんかそのやっぱ憧れが多分あれは強かったと思うんですよね。
それ憧れてたその売れる営業マンっていうんですか。
その時はね。
で、今の例えばこのビジネスコンセプトの時はその次の世界がっていうのはどういう次の世界なんですかね。先ほどちらっと。
それができたら、例えば、いや、同じですよ、やっぱり秋田さんと。ちゃんとそれができたら、集客もね、うまくいくんだろうなっていう、回り始めるんだろうなとか。
で、その先にあるものは何かあるんですか。こういう世界をみた
いや、集客ができたらね、やりたいセミナーもできるだ
な。
ろうし、自分のやりたい塾もできるだろうし、ね、 いろんなことができるわけじゃないですか。
そうするとその次の世界がっていう中のそのこうやっぱり やりたいとか、まあ、さっき最初は憧れでなりたいだったんでしょうけど、
うんうん、
やっぱりそのこういうのやりたい、セミナーやりたい、こういう塾やりたいっていう根底のものがあるから、
うんうん、
諦めずに何か引っ張られてるっていうわけではないんですか。
そうだな、自分の場合あんまり諦めずにっていうのがなくて、結局その営業にチャレンジした時というのも自分は才能がないのをちゃんとやっぱ認識してたんだね、すごく、うん、人をこうなんだ上手に喋ったりだとかね、できないし、なんか瞬時にアドリブでなんかすごいこと言ったりだとかもできないしっていうのは自覚してたんで、だから自分がまあそうやって売れるようになるためにはね、ちょっと普通以下なんでね、だ普通にやってたらやっと普通になるみたいなね、だから、ある意味そうだね、時間はかかって当然に思ってたのかな、時間じゃないのかな、まあ、人よりやっぱりやんなきゃダメだろうなっていう、まあ、最初から多分そういうなんか覚悟はもしかしたらあったのかもしれないね。
いや、あの、今木戸さんかなり素晴らしいことをおっしゃった
って、あら、なんか言った、
いやその才能がないことを認識しているという話があったじゃないですか、で私もこう焦るわけですよ、要は、ね、早くメルマガのこう集客したい、今月も一人も増えないとかね、何もでその手前には何がでビジネスコンセプトができない、ステップメールはできてない、ラーニングページはできてない、できてないって焦るじゃないですか、だけど自分は今これがちゃんとできてないんだから、読者も、ね、こう増える形になってないんだ、ということをしっかり認識したら、なんか焦らなくなったんですよね。
おすごい。
それができたら、
あ、
だったら今一個一個やっていって、それがまあ1年後か何年後か分かんないですけども、その時にこう結果が出てくるんだろうな、だけどやることやらずに結果だけ見たら焦るじゃないですか、
そうだね、やることやんないで結果だけ見るってなんかね
と焦っちゃうんですよ、
あとそんなやることやらないで結果出るわけがないし、なんかね、
でその時にその今木戸さんが言ってる才能がないことを認識していたっていうのが、おっと思ったのは、やっぱり今自分ができてないということをしっかりこう見えた時なんかね、焦らなくなったんですよ、だこれがなんかすごく、
なんで焦ってないんじゃないですか、じゃあ、
焦りからちょっとこう、あの抜けつつあるかなみたいな、いや木戸さん何で聞いて、そういえば俺焦っては、いや進んではいないんだけども、あの焦りはすぐなくなったなって今気づいたんですよ、進んではいないことで悩んでるんですよ、
すごい、
ただだからあの、こう進まねえなと思いながら、まあ焦らず、まあ、なかなかそこに集中できてるかっていうと 100% 集中できてはいない部分もあるんですけど、でも焦りはなくなったなって思いますよね。でそれはやっぱり木戸さんのその、このでき才能がないとか自分ができてないことを認識しっかりするっていうのはこれすごく重要だなと思いますね。
そうだね、まあ、さっきの本当ね、なんか目の前のことをやるべきことやってないのに結果だけ求めるってるっていう、なんかこう矛盾した、多分なんかねうまくいかない時ってなんか矛盾してるのかもしれないです、なんかね、なんか、今の話で、そう思いました。
なんか、ピピッときましたね、
ピピッと、よかったよかった。
じゃ今日ちょっとあの、
はい、
まあいろいろお話があったんですけども、その集客そのアップのためにね、まあ、ビジネスの方向性を定める、でこう時にこう悩みとして一言言うと、何になりますかね。
そうですね、やっぱり、まあ、自分の場合はね、自分が才能ないのを、まあ、こう認識した認めたっていうところで、 まあ今のやっぱり状況をちゃんとこう認識するっていうことが重要なのかもしれないですよね。ね、まあ、さっきのその結果ばっかり求めていて、やるべきことやってないっていう現状を見てないわけじゃないですか。だからなんか、まあ、焦ったりなんだりするんでね、
で、実際やらないっ
やってない
ていうこ
わ
とになっ
け
て
で、
ます
そう
ね。
そうそうそうそうそう、現状を認識しろっていうことですかね。
これ全てに共通します
そう
ね、
です
きっ
ね、
と。
確かに。
なんかね、すごいメッセージだなと今
おお、
思いましたね。
そろそろだ、よかったです。
ちょっとここはよく聞いていただけると嬉しいですね。
ちょっと自分も復習します。
じゃあ、次回のテーマがですね、いろんな人に役立ちたいと思いながらも、でも自分って何できるのかって、まあ、悩んでる人もいると思いますんで、まあ、そういう方のために何にフォーカスすればいいのかということでお話ししてみますね。
わかりました。
それでは、
はい、
さよ
なら。